はい、どうも皆様、こんにちは。木村でございます。今日もありがとうございます。たまり場の話もありがとうございました。たまり場運動を始めてもう10年以上になりますですかね。はい、私も、まあ、遠山その他でたまり場やってますが、楽しくやることが秘訣でございます。で、やっぱり、幹事さんは大変ですよね。で、私はもともとその自分で会社やってる時からですね、一人一芸プラスチームワークっていうのが、信条であってございます。一人それぞれがなんか自分の得意技をまずそれで花開かせる。で、組織全体でチームワークを組むというふうにやっておりまして、まあ、遠山もその精神でやってるわけでございますが、なんかこの方、光るところがないかな。なんかこの方、傑出したものがないかなっていつもこう見ておりまして。で、なんかこうやったらどうですかとか、なんかお花いけんの得ない、お花いけてみませんかと、絵切れて絵描いてみませんとかですね。大学仕事得意だとなんか大学生でやってみませんか、大体こう、こちらから見ててお声掛けいたします。お食事ね、作っていただいたりとか、全部そうですね。それ楽しいですね。だからやっぱりこう、潜在能力をこう、活かすように、なんかこう、振ってみるといいと思いますね。ですから、これをやるってその枠を決めてやるとですね、みんな枠の中入れちゃいますから、面白くなくなるんですね。枠は常に広がるようにやっておくといいわけでございまして、まあ、スイスマーセンドは別に大金かけるわけじゃないから全然難しくないんでですね。まあ、そのあたりが一つ、たまり場の知恵というもんじゃないかなと思います。皆さんがこう、光るようにね、上手にこう、チーム組ませるというか、組んでいくってことは大切ですね。最近また健康立国対談やっておりますが、もう皆さんね、円熟の域に達してますよ。お話しする方。もう平成の頃からいろんなこと始めましたでしょ？いろんな人たちがね。もう円熟の域に達しておりまして、私は本当ね、この30年で、令和もう今年7年か。早いよなぁ。もうこの間だから本当ですね、いろんなところで活躍したところが、円熟の域に達しております。もう完全ななんか、プロと言いますか、完全なプロの世界ですよね。完全なプロって皆さんプロなんだけども、そのクオリティたるやですね、まあ、ものすごいものがあります。例えばこの間柳田ファーム行ったんですね。やってますでしょ、健康陸対談で。柳田さんって前から知ってんですよ。2011年に、福島の除染やった時ですね。あの頃から知ってるんですね。で、高島さんと一緒にやっておられてですね。だからもう、何年だ、14年存じてますね。で、あれ去年かな、また柳田さんから電話かな、メールかなんかあったんですけども。いや、いよいよね、最終バージョンができたとおっしゃるんですね。まあ、トンプンとかなんとかなんかね、排泄物をこう浄化して肥料にするのでやっておられて、これ飲むやつじゃないですよ。飲むやつじゃないんだけど、やっておられて、今まではこう3層でやってて、2層で、ついに1層にしたって言うんですね。1層ってなかなか難しいんですよ。こう、豆乳とですね、豆乳したものをその場で最終製品できるわけですから、すごく難しいんですね。1層でできましたとおっしゃって、いや、それはすごいなと思って。で、ちょっと伺ってきたんですね。確かにやっておられますね。さらにそれをですね、これはだから、ただそれだけの水じゃなくて、それちょっと、いわゆる、融合層まで通してみるんですね。融合層っていうのは、こう、エネルギーを入れる層なんですけども、パッと手を突っ込んだらですね、キンキンに冷たいんですね。ああ、これ本物だと思いましてですね。前から言ってるように、あの世のエネルギーってやつは、この世のエネルギーの反対なんですよ。このエネルギーはエネルギー入れると熱くなるんでしょ？だからとにかく後期発酵みたいなのは熱くなるんでしょう。ところが、嫌気発酵ですね、あれ、エネルギー入れば。あれ、冷たいんですね。で、今回もなんかNIA ファーム行って、柳さんのこのプラントで、その最初に融合層っていうんですね、最後水が出るところ。ですから、ギンギンに冷たいんですね。あ、これは本物だと思いましてですね。柳さんこれくださったんですね、これ。でね、これいけると思ってね、これちょっと薄めてですね、頭でこうやってみたんです。この一週間、なんかちょっと、なんていうの？こんもりしてきたでしょ。いや、そうなんですよ。これね。とにかく、これ、やった畑がね、隣に麦とか旗埋まってんだけど、えらい綺麗なんだよね。ただ単に伸びがいいだけじゃなくてね、これ本当に綺麗に育ってんの。ああ、これ、私今までいろんな、これコースを見たけども、これ一番簡単で一番なんかなんつうのかな、よくできんじゃないかなと思ったわけですよ。まず自分の髪の毛を保してると思ってるんです。ちょっと薄めてやってみたら、なんかこれ調子いいな。ああ、もうこれ円熟の域に達してますよ。これはっきり言って。でね、皆さんね、今ね、こうトランプいろいろやってます。それいいと思うんです。もうディープステートもありません。 でもね、一つ思うのはね、エネルギーに彼らまだ理解してないな。例えばね、石油とかガスとかね、原子力って言いますけどね、エネルギーって言うけどね、あれね、石油ガスそのままじゃ何にも功を成さない。これ火つけて初めて、あるいは臨界されて初めてエネルギー出すんですよ。だから、ああいうエネルギーはですね、何か元の火とか元の臨界を増幅するエネルギーなんですよ。元を作るもんじゃないの。だって最後さ、最初は火つけなかったら、それは石油だってガスだって燃えないでしょ？そのままじゃ何の価値もないわけ。ウランだってそうですね。臨界させて初めてですね。まあ臨界とか爆発させて初めてね、エネルギー出すわけで、一番最初何かして、それをこう増幅するエネルギーを我々よくエネルギーって言うんだけど、そのことないですよ。発芽させるエネルギーとか、砂糖水をアルコールに変えるっていうのは、あれ全然違いますでしょ。全く新しいものを作るわけですよ。よく融合ってやつなんですよ。我々よく言うエネルギーは、かけるなんぼの世界なんです。一つの、例えばろうそくのカロリーが何キロカロリー？まあ、例えば熱量でどれぐらい何ジュールとか言ってですね、それを何倍にするかのかける何倍っていうところはエネルギーって言ったんだけど、いやもうその時代終わってんだよね。だってもう人口だって知ってます？皆さん。世界の人口は2085年にピーク移って、この間統計出ましたよ。人口爆発終わってるけど、爆発どころじゃない。人口全体が2085年に天井を打って下がり出す。だからかける何倍なんてエネルギーもそんなにいらないんですよね。まあでもなんかやっぱあれしかわかんないんだなと思ってね。まあとにかくどこもエネルギー増産増産って言ってですね、かける何倍その元がないからさ。今更車たくさん作ったってしょうがないじゃないですか。飛行機たくさん作ったってしょうがないし、家たくさん作ったってしょうがないでしょ。これ人やっていくんだから。そのかける何倍の方ばっかみんな気にしちゃってんだけど、エネルギーだって元作んないと。例えば人間だってですね、たくさん飯を食えと。ほら、お前立派になるぞと。相撲取りじゃあるまいしね。ね、立派な健康な人を作ることが大事でしょ。ね、昔見た栄養失調の時代ならですね、たくさん食えと。わ かりますけどね。今そんなことやったら問題ですよね。だから健康にするにはどうした方がいいかって時に、ダイエットとかあるけども、一番肝心なことは人間の生命力を生かしきることですよね。で、言ってみれば健全な生命体にしていくことなんで、これっていうのは、使ってない細胞をどんどん使わせて、代謝を良くして、で、排出するものは排出して、で、体内でちゃんと栄養素を作るようにすればいいわけでしょ。本来持ってる体の働きを、復活させていけばいいわけですね。これはかける何倍のエネルギーじゃないんですよ。前から言ってる高島式のですね、微生物浄水、それとこの柳さんのエネルギーもそうなんだけど、これは、なんで私エネルギーかっていうと、要するに、情報を持ってるんですね。かける何倍じゃないんですよ。かける何倍の力もあるんだけど、情報を持ってて、何かをオンにする力を持ってるんです。言ってみれば、火を点火させる力を持ってるんです。だから、例えば、献金発行そうですね。点火させる力を持ってるから、いや、砂糖水が、あれなんですよ。アルコールに変わり始めるわけですよ。それから植物が芽出し始めるわけですよ。から細胞が変わり始めるわけですよ。元気になり始めるわけですよ。要するに、いきなりね、例えば体が病気がちの人にいきなりですね、かける何倍エネルギーやったら病気が増幅するだけでしょ？思いません？病気がちの人にいきなりね、エネルギーかけたら病気が増幅するだけですよね、それは。そうならないのは、それを止める何かがこうオンになってるからなんです。オンにする力が、本来すでにはあるんです。ですから今、世界が求めてるのは、何かの火を何倍に増幅する、20世紀によくあったエネルギーではなくて、本来持ってる創世回帰の力をオンにする、その力を持ったエネルギーなんですよね。で、大体それは常温常圧で行われるんです。高温高圧じゃなくて常温常圧で行われます。だからまあ、原子核の融合って言ってる人もいますしね。まあそうなんでしょうな。もうそういうなんかややこしい話はいらなくて、効果があればいいんですね。で、そういう意味で言って、ものすごい円熟の域に達したと思います。あと、例えば、大楽問答さんも今回取材したでしょう。あの方のですね、お弟子さん前から知ってて、 なんかすごいなんか腹据わった方なんだよね。すごい腹据わってて、いろいろ困難もですね、着実に乗り越えていかれる方なの。どうやってやってるのかな。僕のこと、若い頃はもっとやんちゃだったとおっしゃったんですけど、やっぱり非常に簡単な勉強法なんですよね。写経ってありますでしょ。ああいう勉強法なんだね。ものすごくわかりやすく簡単というか、まあ、自明の真理みたいな人生の生き方ってありますよね。これをひたすら書いていくだけなの。1回2時間ひたすら書いて清書するだけなんですよ。それ繰り返すだけですよ。私ね、それはね、うまくいくと思うんです。私よく時事問題とかね、分析してますでしょ。あれ何やってるかと申しますとね、どうやって藤原さん自身の問題勉強してるのかとよく言われますけど、全然難しいことないですね。ツイッターとかフェイスブックにずらっとニュース並んでるんでしょう。気がついた面白そうなやつは全部やってね、メモ取っとくんですね。いちいち考えね、あ、これ面白そうだ、面白いだ、ピンときてさ、みんなやってね、リンク貼ってね、メモ取っとくんです。あれ一週間にいっぱい、あ、一週間にいっぺん全部見直すんですよ。見直して、ね、こうなんかニュースでしょ？自分でね、要点をね、紙に書くんです。しかも A4 一枚横書きで小さい字でね、こう書くんです。で、こう見直すんです。見えてくる。何かが。手で書かないとわからない。手で本当に A4 一枚こう毎週毎週こう書いて見直すんです。なんか糸口が見えてくる。あ、ここから始まってるな。ここが出口だな。本当そうなんです。それも30年やってますからね。30年。と、それ積み重ねるとですね、いつも頭の中に何か動いてるのね。で、今回トランプのこのそうだけど、あんま全然難しくないですよね。最初から言ってる通りの話で。よくだから彼らこそよくブレずにやってますよ。そっちの方がね、すごいと思う。よく彼らはブレずにここまでやってるな。相当端力が据わって、中身しっかりした人だな。そういうふうにいつも感じるんですね。だからあの勉強の仕方いいなと思ってて、だから最近ですね、心の中空っぽの人が多いんですよね。はっきり言って、自分の中空っぽになっちゃったから、いやもうチーム名誉も名誉も金もなくなっちゃって、何が自分なのか分かんないとか言ってですね、不安がってる人とってもいるわけですね。一番いいですよね。空っぽのものを埋めるには一番いいですよ。昔はこの空っぽのところに 3S 書いてたんですよ。セックス、スポーツ、スクリーンがね。これみんな飽きちゃったんだ、最近な。飽きちゃって。空っぽがね、3S 埋まらないの。あともう一つはね、博打ね。株やったり、なんかやったり。博打を儲かりゃいいんだ、儲かりゃ。大体そうすんでしょ？と、ますますさ、その空洞が大きくなるわけですよ。で、そういう人ばっかになっちゃってて。で、こう真ん中空っぽだとですね、詐欺にまっすぐ引っかかるわですね。元気なくなるわね。まあ、追い詰められてくるわけですよ。ああ、これいいなと思って。で、その方も30年やってんです。ダイレクトモンドさんも30年やってるから、もう円熟の境地ですよ、見てると。やっぱり皆さんね、もう世界はね、まあ何かく、まあトランプもいる、頑張っていいんだよ。でもまあ、とにかく20世紀の延長までやってんです、はっきり言って。20世紀の終わりに後半いろいろ問題があってね、ディープステートが出てきて。問題があってぶっ壊れちゃったんで、これとにかく直そうと言ってやってて、まあ、それそれでいいですよ。しかしね、その先を考えるとね、それはいくらね、その原子力だなんだ言ったってですね、所詮何かの光をね、熱を増幅させるためたらそれだけのエネルギーだし、あんなバカやってもな、車作れたって、あんた車なんかどこでも売ってますよ、今。これから自動運転なんだから別にさ、ややこしい車なんかいらないんだって、そんな。ね、だからそんな、今更車なんか来たってしょうがないわけよ。例えば皆さん電車乗るときさ、ロマンスカーみたいなかっこいい電車だけ乗らないなんていないでしょ？なんで遅れ乗るでしょ？はっきり言って。飛行機だってそうよ。エアバスでもボーイングでもさ、飛びはいいわけでしょ？はっきり言って。そんなもうさ、物をこだわったってしょうがないわけよね。そら、生活のためにはさ、なんかね、そら産業もいるけどさ、これは飯食うためだけにやってますなんていうことやってんから心が空洞化しちゃうわけですよ。そうでしょ？仕事と自分の人生変わりするから、ますます空洞化するわけで、アメリカの誇りっちゃいいけどさ、そりゃ誇りだけじゃなかなか済まないよな。でね、こういうことも感じるんですね。最近よく海外に来るしてですね、コロナ明け。イスラム圏もね、こう行ってくんです。また改めてですね。そしてやっぱり信仰上の問題って感じるんですよ。 どういうことかというとですね、最高神をしっかり拝んで、偶像崇拝するなって言うでしょ？それ間違いじゃないですね。その代わりね、最高神ってすごい遠い存在なんですよ。自分にきちんと関係ないところにいる人ですから、いる神ですから、何かしよう。神様助けてくれたって、そんな声は聞いてくれないんだよな。ええ。もんなあんたのね、成功失敗なんか最高神とじゃ関係ないって話でしょ？で、要するにね、この土地の神様なんてもいないしね。そこら中モスクな教会でありますけどね、あれ全部ね、同じ神様を拝んでんですよ。その最高神を拝んで、最高神ちょっとね、バリエーションありますけど、だからその土地の神様なんて決して拝んでないんでしょ、あれ。一応ですね、論理的なフレームワークとしては、その最高神のもとにね、エンジェルがたくさんいて、エンジェルが面倒見てますってこと、一応なっておるんだけども、エンジェルを拝んじゃいけないことになってるわけよ。拝んじゃいけないことになってるから、やっぱこの土地で頑張りましょうって土地の神様はいないし、じゃあどうするかっていうと、結局金儲けどうやったら成功するか、どうやったら権力闘争を成功するか、それしかないんだよね。それってさ、やっぱりさ、今世界中見ててもさ、もうヘリクスの言い合い、金の取り合い、あと暴力しかないじゃない？あれ結局ね、目の前に神仏いないからだと思いますよ。だから人間だけの力でやると、どんな信仰心あるっつったって、調子のいい時はいいんですよ。調子悪くなったらですね、それは身を守るためのですね、激しい戦いしか残らない。あれはやっぱ難しいなと思うな。だから例えば皆さんね、日本の神棚だってですね、普通、神棚って真ん中にアマテラスすみ大神と一枚お札を置きました。これ最高神ですな、ね。その他に、うぶすなの神様と置くんですな、ね。土地の神様。それから自分の家の神様みたいなのを置きますな、ね。で、三つぐらいこう置く場所なんでしょう。仏教でそうです。ご本尊があってですね。で、ご本尊の周りに、いくつか仏堂を置いたでしょ。いろいろ拝んでるわけです、みんなね。あれ、なんでまずいのかなと思ってですね。いやー、ああいうふうにしとかないと、最高神だか拝めたって、それはなかなか難しいですよ。酒屋には酒屋の神があり、この土地にはこの土地の神があり、織物には織物の神があると。それぐらいでやって、日々ね、やってること全てね、神と一体だ、神仏一体でやって、初めてね、人って、なんか安心できると思うんですよね。だからそれ、心のね、いろんな不安なんかも、結局その神との対話の中でね、落ち着いていく。だから、その金とか、それからその武力とか、ヘリクスにね、みんなのめり込まない。そういうこといかないで筋が通るのは、日々、その人の後ろにすぐ神あり、土地の後ろにすぐ神あり、いつも神と対話してるからそうならない、住んでるだけのことだと思うんですね。いまだに世界、日本のこと分かってないような気がするぞ。いまだに世界は日本のことが分かってない。だから全くね、信仰って言ってさ、信仰悪いことないんだけど、最高神すら拝んでなかったから、それは拝んでいいんだけどさ、いやいや、あれじゃどうするのかなと思って。そうすると、そのさっき言ったね、そのスカラーのエネルギーでも何倍何倍でさ、火つければ燃えるだけのエネルギーの言葉化までやってるし、それからなんか、信仰突っ立ってですね、日々立ち居振る舞い仕事、今日一日のことなんか神そっちのけでさ、適当なことやってるわけですから、あれじゃ救われないと思うな。いろいろ回ってみて実感ですわ。これ皆さん、日本の役割は相当大きいですよ。今ね、ほら、日本のアニメとか相当広がってますよね。穏やかだってみんな言うんだね。穏やかさはこの信仰から来るんですよ。要するに、すぐ激しくなんだ、向こうのものは映画でもなんでも。ヘリクスの言い合いと権力闘争と金の取り合い、最後、暴力でしょ。すぐ行かないのが日本の物語ですよ。みんないいと思ってる。なんでそうなるか。我々にとって当たり前のことなんだけども、でも神がいるわけで。何かあっちゃすぐね、金の取り合い、ね、喧嘩。そうじゃない世界で我々生きてるわけですよ。だからそれがですね、やっぱり漫画によく現れてて、絵もだからそうだな。結局なんかあれは偶像崇拝だよね。精霊を形にしたもん、みたいなもんですから、やっぱり世界もこの良さはわかってる。そうすると、しかし宗教者とかなんかがね、いろいろうるさいこと言いますから、その先なかなか行かなくて、いや、これは日本のやってるこうエネルギーのこともそうだし、融合のエネルギーもそうだし、それから信仰のこともそうだし、ここを突破しないと多分、彼ら多分成功しないと思うな。中国だってインドだってですね、貧しいから今まで頑張ってきたわけだな。今貧しくなくなってきてんだから、そうすると、 貧しいから頑張れって言葉通用しないわけですよ。どうすんだったら、しかも今度ね、ハーバード大学も何も留学ダメだと。じゃあお前どうすんだと。そのね、趣味で楽しく畑やるのはいいですよ。これしかないからお前はその重労働の刑だと。思 うことやられたらね、みんなね、それこそ時代が50年戻っちゃうわけですよ。あ、全然わからないでやってる意味あるな。これ私ずっとこう見てるんだけど。結局誰もそこわからないでやってる意味ある。トランプでも何でも。その突破するところっていうところがあれまだ見えてないと思う。うん、ずっと見てるんですから毎日。いや、これは日本の役割大きいな。さあこれをどう説明するか。バチカンの秘密が最後明かされますから、まあ、そこで何か出てくるか。ええ、イスラエル人とかですね、ユダヤ人のふるさとは淡路島だって言うんですよね。よく来るでしょう。が高山とか来るでしょう。日本人が知らないね、本当の歴史、彼らが無意識でよく知ってるんですよ。日本人はあまり知らないんだな、本当の歴史のことを。むしろユダヤ人、イスラエル人はよく知ってて、よく来るんですよな。そしてやっぱりね、そうね、たどってですね、いや、ちょっと日本のことをさ、学んでさ、なんであいつらこんな成功してるのかとさ、教えてやったらいいと思うんだな。まあ、ちょっとこれね、この1、2年のことだと思いますよ。で、まあ、それはともかくですね、まあ、世の中のことを見ますとですね、トランプ革命はどこまでいってるかというとですね、ほとんど終わったんです。政治と役所の整理か企業の整理、みんな終わってます。だから今出てきたんです。コロナはとんでもない生物兵器だった。バイデン偽物だった。それからとんでもない薬品も全部追放する。とんでもない食品添加物も全部追放する。だから学校もね、ハーバードもけしからんからね、取り潰しちゃうみたいな話でしょ。だから関税も厳しいものかける。これを言って反対する勢力を全員、もうすでに、被ってあるから、やってるんです。しかし、時々ですね、けしからん出てくるんでしょ？おかしいと。あれは、何人かを俳優で立てて、おかしいと言わせて、そうだ、そうだというやつを後ろで見てて、全部捕まえるんです。これ、おとり作戦なんです。だから、今回は、末端まで全部排除するために、何人かを芝居やらせて、後ろで、こう見てて、あここに裏切り者がいる、これ全部捕まえてる。そういうオペレーションです。皆さん、決して間違いないように。飛び出さないように。で、日本が最後ですね。もう今、韓国が終わりました。韓国、ユンがね、革命やって、だいたいとんでもないのも下ろしちゃったから、あれ、北と融合してやりますよ、あれ。韓国はだから一番ひどくなりそうなピークはもう過ぎました。中国はもう終わってます。共産党はもうダメです。だってコロナまいちゃった。最大の罪がありますから。人道上の最大の罪なんで、それ共産党は無理ですな。だからあれはこう、まあ、ソ連共産党と同じで終わりになって、まあ、中国は中国でこう、分けていくんでしょうけども、何のことはない。まあ、それは、ねえ、目の前の金儲けだけでやっててさ、ものづくりもいいですけども、ものづくりったって、競争すごいですからね、今ね。うん。どうやって生きていくな。あれ、まあ、とにかく安く作るってことやってんだよな。ずっと安く作ることやってて、まあ、今さ、とにかく、なんか商売あるでしょ。で、日本の場合はですね、もう皆さんね、私もね、就職して最初に行ったのはメーカーですから、もうああいうね、20世紀型の製造業を日本の若者やらないのよくわかりますわ。あ、それ絶対無理ではいかないわ。危ないしですね、汚いしですね、やってる意味はわからない。自分でやってるのよくわかりますよ。それから、派遣の仕事もそうよ。砂亀の仕事でしょ。絶対若い人やりませんわ。だから、これからの日本人はですね、こういう、なんて言いますかな、新しいエネルギーへの挑戦が本当の仕事なんですよ。こう何かをやって、あるものを増幅させるんじゃなくて、ゼロから何かを生む仕事ですよ。命を生むとか、健康の種を生むとか、これが本当の仕事で、まあそこのエネルギー、だから情報を持ってエネルギーが本当の仕事だから、これ多分世界で日本しかないようにも、いろいろ私を見てて、風らしいもの時々あるんですけども、理屈が全然わからないみたいな。日本は結びってのがあるんですよ。結びってのがあって、分解合成融合、分解合成融合ってやってますね。これ融合がいわゆる結びなんですね。この哲学がしっかりあって、しかもそれが大宇宙の始まりから全部体系化している国は日本だけです、はっきり言って。いや、それは私は難しいと思う、世界は。どうするんだろうと思って見てましてですね。まあいいや、とにかく日本もね、我が道を行ったらね、必ず、 世界を振り向くと思います。だから漫画とか日本食広がってるのもいい傾向で、なんとなく、だから形から何か見え始めてるんですな。で、トランプだからもうそういう形で、まず政治家は全部ね、トランプ1期目で全部始末したの。だから今ね、オバマだなんだ言ってますが、あれ全部本物死んでますから、偽オバマを出して、オバマ支持者を全部世界中から浮かび上がらせてるわけ。全部バッサリよ。はっきり言って。ヒラリーもそう。全部おとり作戦。で、この2期目、バイデンの時代は役所の取り潰しだったんです。全部取り潰した。だから F、軍も実際に取り潰されてるんです。戦争やなんかも実際もういないですよ。全部取り潰しちゃってます。イギリスも全部取り払っちゃいました。それからバチカンも、スイスもとんでもない。みんな取り払っちゃいました。日本もそうですよ。菅なんかもう地方になっちゃった時代あれ。自白強要罪でも打たれたんじゃないか、あれ。地方になっちゃいましたよね。で、終わってて、終わったからこそ今、あれよ、ハーバード潰すとか、それからね、サインがオートペンでやっててね、地方のバイデンをさ、利用して、悪党ども裏でやってた。それから薬もね、それから全部、とんでもない薬全部排除すると。で、あれ、医薬、食品は激震になりますよ、これから。本当に激震になる。もう化学物質満載のものは一切使えなくなりますから、大激震ですよ、あれ。でもそれ邪魔するやつ全部も排除したんだと思います。で、時々ね、排除するのは出てくるけども、それはこれを芝居で立ててきて、そうだそうだって後ろから見てますから、皆さんくれぐれも気をつけてください。必ず後ろに見てて、それ潰すために、末端までその、とんでもないのを、心得違いを潰すためにやってるわけですから。で、これから数年間は、裁判所の大掃除です。裁判所の大掃除です。ですから、例えばね、トランプがいろんなことに対して裁判所がすぐ待ったかけるでしょ。これも、主要なやつはみんなもう取り払われてるの。取り払えてて、で、あえてね、その俳優みたいのが待ったかける。そうだ、そうだってみんな見てるわけ。すごいですよ。もうこれがおとり作戦ですから、今だから裁判所の大掃除やってます。はい。まあこれだからもう時代元に戻らない。まあそれいいと思います。で、だからこの未来づくりの方が、まあちょっとあれだけじゃなかなか難しいし、まあいろいろ考え、彼らも考えてやっちゃおるんだろうけども、毎日のようにいろんな大統領が出てこうずっと見てね、そうだな、そうだなとで見ておるんだけども、ああ、なかなか突破がない。これなんか日本人かな。私はもう20代から向こう行って仕事してるじゃないですか。で、自分の実家でいつもわかるんですね。日本人はですね、直感を入れて話さないと話が通じないんですよ。相手とですね、理屈ばっかり言ってたって、これ仕事にならないしね、はっきり言って。理屈の言えないような知ってもしょうがない。だから日本で仕事するときは必ず直感のね、私に言うとね、これ脳天のね、扉開けないとダメなんだ。脳天の扉開けて、直感のやり取りをしながら喋らないと話は決まらないわけ。ところがアメリカ行った場合は、アメリカのチューリヒでもそうですよ。イギリスもここ閉じなきゃダメなんですよ。外国行った場合は、脳天の気が出入りする扉閉じないと。で、どうするかというと、100%理屈の言い合いで仕事しないと。全部喋り、全部聞かないと。直感持ち出したら全然コミュニケーション取れないんですよ。大事なこととも何でも全部説明していかないと、いや、話にならない。だから全然だからやり方違うんです。私はですから、英語の世界になったらね、もう今どうか知らないけど、ついこれまではひたすら喋る人だったんで、ベラベラベラベラですね、屁理屈ばっかこねんですよ。ヘリクス来れないと仕事なんないんですよ、はっきり言って。全然違う。自分で実感してるんですよ、若い頃から。日本は理屈言ったら仕事にならない。海外は理屈言わないと仕事にならない。全然違うって自分で理屈して分かって、それ切り替える。ずっと今までやってきたんです。でももうここまで来ると、いやー、理屈言の彼らがあれだけひっくり返っちゃったでしょ。いやー、これは直感を理解してもらわないとダメだな、しみじみ思ってます。で、私最初ですね、まあ、外国行ったのは1982年、ロンドンに最初行ったんですね。1982年こそ世界がディープステート、戦争へ乗っ取られた年だったんですよ。あれはですね、レバノンでですね、アメリカの海兵隊がたくさん泊まってるそのビルが爆破されてね、何百人死んで。で、あの時はですね、ロンドンでもテロが相次いだ。 最初に行った街、ロンドンでですね、一人で歩いてたら、100メートル先で爆弾が爆発してたんですね。ハイドパークコーナーのとこで。ボーンっていう激しい、いきなり歩いてたら、おおと思って。で、すごい音なんで爆弾ってね、うわっと思わず体の力だけでしゃがみ込んで、だから煙と炎が見えるわけよ。恐る恐る行ってみたら、血の海でしたからね。本物のね、動脈から出る血って真っ赤ですよ。血の海でしたからね。すっげえなと思って、あの年はなんか40日ぐらいヨーロッパずっと歩いたけど、あっちこっちでそういうテロがあってね、まさにそのね、戦争屋がいよいよね、出張ってきた年だったよ、あの年はね。で、今年全部終わりましたね。全部終了しました。もう、だからロンドンなんて街は、もう今や、大政奉還の後の京都みたいなもん。バッキンガム宮殿なんてのは、大政奉還の後の二条城ですよ、もうすでに。ないですよ、もう何もんなもな。だからその歴史的なね、歴史都市としてはロンドンはありますよ。バチカンも。歴史都市ロンドン。歴史都市バチカンはある。今までやってた連中いないですよ、こんなの。もう終わってますよ。今年だから最終的に終わったんじゃない？この間のそのアメリカとイギリスの経済対話で最後のイギリスのそういう使い分が取れて、もう終わったんじゃないですかね。イギリス終わったということは世界も終わっておりますな。いや、だからね、なんかしみじみ思いましたね。私は、やっぱこの、まあ、大学入ってね、4年生でかなり行ったの。あれから50年だよな。90、10、40年か。40年。まさにこの人たちの世界でずっと来たと。で、その始まりと終わりを両方見たわけですよ。非常に感慨深いなと思ってね、今まあ思ってますよ。まあ、これからね、どういうニュースにしよう。まあ、ああいう最後狂ったような時代がね、ずっと経過してきて、今終わってきた。で、終わると同時に日本は、その先を明確に見えたってことですな。今日の皆さんにおっしゃってるお話とかですね、それからその実際おやりになってること、まあ、皆さん自身が、それから私が最近で、ね、健康立国対談でお会いする方の世界なんかね、あれ世界の人が見てごらんなさいよ。ぶったまげて口も聞けなくなると思いますよ。我々ごく当たり前にやってるけども。あれができないから世界困ってるんですよ、はっきり言って。心の中埋まってないからみんな困ってるんだ。まあ、すぐ勝ち負け言い出したりね、勝ち負けじゃないだろうと思うんだけどね。まあ、そのあたりはこれから日本の時代だなと私は思います。で、日本なんかさ、もうね、向こうが終わったら全部終わっちゃいますからね。日本はほら、昔から言うように東ドイツみたいなもんでございますから。ソ連時代の東ドイツでございます。ソ連が終わったら東ドイツはなくなりましたから、日本政府なんか同じようなもんでありましてですね、なんか今日も週刊誌見たら森喜朗が死にそうだって書いてありまして、森が死んだら全部ありますから、出てきますからね。まあとにかく全部もう、本当は終わってんだよね。終わってて、終わりの、まあ、支度を全部やっておるというところで、まあ日本の場合は、最後、まあ昭和20年と同じよ。呆然とした連中が政府に残ってるだけですよ。何もできませんから、まあ次、ね、立花でも何でも元気な人が出てってですね、全部秘密明らかにして、国民に真実を知らせれば、そこからね、まあこの国また蘇りますから。で、まあそこはあんま大したことないね。別に政府がこの国を動かしたわけじゃないんで、政府はなんかその、いわゆる自治会みたいなもんですから。自治会の運営みたいなもんだから、ね、自治会が地域を動かしたわけじゃないでしょ。やっぱり地域を動かしたのはそのね、現場の人たちですから、まあ、そういう人たちが動かしてんで、まあこういうなんか円熟したものをどんどん育てていって、融合のエネルギーですね。ただ単に火をもっと強くするためのエネルギーではなくて、無から有を作るエネルギー。そう。無から有を作るエネルギーって言ったんじゃないか？いきなり命を生むとか、病気を消しちゃうとかですね。無から有を作るエネルギーが日本の本当の得意技なんですよ。こここそですね、この平成の30年、令和の7年間に人々が本当に苦労して、それを形にして、再現性のあるものにした。これはやっぱり偉大な成果だったと思います。かつて昭和に入りましたら、昭和の20年、戦争の間はですね、日本人がやっぱりね、物量の世界で頑張った時代ですね。満州も行きましたけども、戦争も行きましてですね、物量の世界で、チームワークで、まあ言ってみれば戦争に挑んだ、そして産業化に挑んだ、そういう20年でございました。で、戦後もですね、今度は経済ということで、日本人がまあ物量の世界に選んだ。とにかく量の確保で行った時代ですよ。だからこの昭和こそですね、小さな火を何倍にするということを、大きなエネルギーをないままみんなで頑張ってやった時代ですね。 その大量生産でも何でもね。もうだから日本にとっては昭和で終わってるんですな。その先はだからまあちょっとぼーっとしたら見えましたけども、新しいこういう融合なエネルギーの世界が見えてきて、で、コロナ禍をね、満たそうって話も出てきまして、まあ、これはなかなか世界なかった。世界は全然そういうこと理解したように見えません。で、今度これを形にしていきますから、まあ、漫画とか日本食が広がってないいいことで、なんとなくみんな気がついてたと思います。ちょっとこれ違うなということがね。で、この雰囲気が分かってもらえばいいことで、そのうちその信仰の世界ですよ。そのうち日本食だとか漫画とか見てると、日本の本当の信仰がなんか分かると思います。神々の名前ではないですね。この雰囲気が分かると思います。八百万の神々と共に生きてるっていうことが、食べ物とか日々のこの感覚、イメージどう影響するか、あれよく表れてると思うんですね。これはですから日本もですね、もっともっと形していかなきゃいけない。で、具体的なことは動きながらでいいですから、あんまり心配ありません。ご自身の、いいと思うことをやっていくと、そのうち道ができていく。本当に時代の転換点でそういうもんです。アメリカもですね、今回面白い大統領がいくつも出ましたが、そのうちの一つはですね、サイエンスの定義を変える、そのものが出たんです。サイエンス、最近私言いますけどね、再現性があるものがサイエンスなんです、基本的に。学者が理屈分かったものがサイエンスじゃないんです。学者がその理屈を分かろうが分かるまいが、嘘偽りなく再現性あるものは科学なんですよ。これをはっきりと出してきました。サイエンスのゴールドスタンダードっつって、ゴールドスタンダードサイエンスっつって、これは皆さんすごいですよ。そんなもんやってごらんなさいわ。いくつわかんなくたって、ね、嘘偽りなく再現性あるものサイエンスなんですから。こういう、だから、ね、酵素水もそうだし、CS60 もそうだし、だからね、ありがたいお話をペンで書いたらね、心がね、そう埋まったとか、穏やかになった、これも大いに効果あるでしょ。心の中空っぽだってですね、精神科医ってですね、薬ばっかもらったって全然そんな心の闇は消えないですよ。今これアメリカその薬ね、とんでもなくやめようって話になってるんですよ。調査するんだって。精神の薬もらってどれだけ効果あったのか。これから調査するって言いますよ。実際も調査終わってんだろ？全然効果ないって話よ。副作用ばっかりさ。ねえ、そんなこと言うと簡単ですよ。手で書くだけいいんだもんさ。ありがたいお話をね。世の中で、あ、これはいい話だな。道徳で出てくる話をさ、手で書くだけですよ。こんな簡単な話じゃないね。そういうのが、これからの最先端で。だからもう、本当、日本がいなかったら世界は救われないと思う。私、本当毎日見てそう思う。ほら、我々が伝えてるものでないと世界は救えない。昔からなんか日本の時代っていう人いたけども、半信半疑だったんだな。何が日本の時代だなと思って。まさかアベノ時代じゃないし、アベノ時代じゃないしね、どういうことかなと、ああ、なるほど、これはもう昔がたいところまで来たと、私は思っています。自然栽培もそうだよね。いや、だって肥料やんないでさ、どうやってできんのって話だよ。ね。要するに、あれはね、肥料をやってみれば、あるものに、何倍の力を出す、そういう意味でみんな考えてるわけでしょ。だからその火灯してそこにガス油をかけると同じ意味で肥料をやらないとと思ってますけど、根本的に違うんで発想がな。肥料いくらやったって生命はさ、できないんだよ。生命ちゃんとできたらさ、自分でさ、肥料を集めてきてさ、育つんだよな。上からやんないで。それに油とかさ、ガスやんなくたら自分で燃えるんだよな。それ根本的なところがさ、ね、昭和の時代の大量生産の、まあ、農業の中で忘れられた話なんだな。本来の農業に戻ってるわけですね。それはいいことですよね。いやー、これが世界に広がったとき、世界は本当に変わりますぞ。こんなね、激しいね、危険なことする必要もないし。で、やっぱり最高神もいるかも、矢を万の神もいますから、人は孤独でないんですね。いつも守り神みたいな周りにいますから。それはね、本当に世界を救うと思う。今だから本当に見ていてですね、最高神だけ拝むのはいいんだけども、他に神を拝んじゃいけないってのからどれだけ人が苦労してるかね。まあ、アラブ、三大宗教ね、キリスト、ユダヤ、イスラム、一応聖霊がいるっていう、理論的な立て付けになってんだけども、いや、実際に聖霊に拝んじゃいけないんだから救われてないよな、見てるかな。まあ、そういうところがこれから本当に変わるところだろうと思っております。 ですから我々はですね、王道をますます行けばよろしいと思います。王道をますます行って、本来の、要するに情報を持ったエネルギー、すなわち、ね、無から有を作るエネルギーがあれ、情報を持ったエネルギーなんです。すなわち、バーンとはべらかけて火つけるのとは違うんです。この芽を出そう。この芽は出さない。雑草の芽は沈める。で、この作物の芽を広げる。健康な細胞は伸ばす。不健康な細胞は伸ばさない。ちゃんと縦分けやってるんでしょ。これが情報なんですよ。ね、いきなりそのね、不健康な人にバーンと薬かけたら、その病気が増幅するってわけじゃないでしょ。病気が沈まってくるでしょ。明らかにこれ情報で縦分けやってるんですよ。このエネルギーが。この時代でございます。これをますます我々はね、円熟味を増さなきゃいけない。ますます。ならこういうのね、どんどん勉強していただいて、皆さんもですね、もちろん畑もそうで、畑行きながらですね、人間関係をまずね、良くして、みんなの活躍の場を作って、そしてみんながそれぞれこう結びに参加できるようにしていただいて、で、まあ、このありがたい時代をね、享受できるようにね、頑張っていくことが大事だなと、しみじみ思っております。何かご質問ございますでしょうか？
科学のエビデンスについてなんですけど、まあ、今ってまあ私も直感的になんですけど、世の中に出ている研究論文って、さっき再現性っていう話が出ましたけど、それって、イコールじゃないですよね、厳密に言うと。
何
い
と
や、
いうこと？
今、科学とかで言われている、今論文至上主義じゃないです
あ、
か。
それについては、
はい。
認識論文が多いってのがたくさん書いてあります。
です
確か
よ
に認
ね。
識論文が多いということが書いてあります。
いや、それって多分先生が言ってた時のように、何でしょうか。科学者が、とか、メディアとかが言いたい論文を、ただ出してるだけっていう認識。
そうそうそう、認識論文になってるね。はい。
だからそこに再現性は1ミリもないってことです
そう
ね。
そうそうそう。
はい。で、これからの再現性っていうのは、世の中、まあ、いろんなところの目の付けどころでいいんでしょうけど、結果が出たものに対して評価されるっていう考え方がで良くて、学歴とかそういうものは一切関係ないっていう認識
そので
。
通りです。
はい。
良き効果がある。嘘偽りなく良き効果がある。
はい。
これが大事ということ、その通りです。はい。
はい。で、次になんですけど、教育のことなんですけど、ちょっと今週の火曜日の動画の中で、教育って結構なんだっけ、動画見てダメだとかっていうのは、動画見てこう、ただ作ってこう学ぶだけじゃダメって結構おっしゃってたと思うんですけど、これ結構重要なキーワードだなと思ってて、まあ IT なエンジニアとかもそうなんですけど、なんか魂抜けたような人が非常に多くて、
そうですね。
お前は何をやって生きてるんだとか、まあ時々まあ言ったらパワハラになっちゃうんで言わないんですけど、どう教育すべきかっていうか、
まあ、要するにね、
は
デジタル世界の職業病ですよ、私に言わせると。
い。うん。
アナログとか実態ともう少し仕事してみないと、やっぱり有利しちゃいますから、デジタルはデジタルだけで完結する特性持ってますからね、完結しちゃうと有利しちゃうんで。何らかの方法で実体経済の方も仕事も一緒になさることが一番いいと思いますよ。どうやるかともかくね。要するに決して悪いわけじゃなくて、デジタルの世界で完結してるから、気がついたら有利しちゃってるわけでしょ。真面目に一生懸命やって有利しちゃってるわけでしょ。そこだからリアルの世界をいかに経験積ませるか、それが大事だと思いますよ。
なるほど。
そうすれば大丈夫だと思う。
今って金融商品っていろいろあると思うんですよ。株とか不動産とか、債券とか仮想通貨とか。まああると思うんですけど、結局、あれは、まあ確かに、これからなんだろうな、需要っていうかその貨幣供給っていうのは多分なくなってくるかと思うんですけど、でも価格の変動がありますよね。
あります。
なので、なんだろう、仮想通貨みたいにこう乱高下が激しいとか、まだなんか私の中で、だ金融って、この悪い者たちが、侵入してくる、なんか、入り口なのかなと思ってて、あれを活用すると、要は、悪い者が入ってくるのかなっていうところで、貨幣の供給量を減らす、一定にするのはいいんですけど、価格の変動でまだそういう隙がまだあるんじゃないのかなと思っ
いいお
て、
話
ね、
ですね。
はい。
貨幣供給量を一定した時の価格は循環変動します。これ実は非常に面白くてですね、決して一定にならないんです。一定の貨幣供給量だと値段は上がったり下がったりします。不景気と、それから好景気繰り返します。で、その幅は、その時の、まあ言ってみれば経済の、なんて言いますかね、柔軟性で決まって、 柔軟であれば幅は少ないし、柔軟性がないと幅広いんですね。で、実は循環変動っていうのは季節と同じとっても重要なことなんです。なんか一生懸命仕事をしていて、そろそろなんかこれで何も上がりやすいさ、これちょっと好景気が末期かもしれないのって引き締めるわけだ。不景気になりますから、景気になってきたら、これそのうち底を打つから、新しいことやるよと。循環変動とはとってもですね、四季と同じで予測可能で対処可能なんです。ですから循環変動中心になってきます。違ってこれはですね、むしろいい時代です。日本だとですね、まあ昭和26年に日本が一応独立しましたな。1ドル1,360円で。あれからですね、実は1971年のニクソンショックまでが循環変動の時代なんです。っていうのは日本は貿易収支がずっと赤字基調だったもんで、お金がなかったんですね。お金がないから、一生懸命ですね、まあ金貯めて国を運営するわけですよ。国債の自由に発行できませんから。その結果ですね、例えばもう昭和26年から、それこそ71年ぐらいの間はですね、ほんとちょっと景気良くなったら、もうすぐ物価が上がっちゃって。貿易収支赤字になっちゃって、金融引き締め終わってやるわけですよ。で、気がついたら景気が下向いてくるから、で、今度は貿易収支の赤字減るんだけども、今度は新しい、すなわち新商品を出さないと、次の好景気が自分の会社に来なかったんですよ。で、銀行も次の好景気作るための新しい商品は何か、それからそのために必要な投資は何か、これ見極めて投資、融資するから銀行も共に栄えた、こういう時代なんですね。多分、形としてはあれに戻るんですよね。だからね、悪党たちは、が栄え出したのがですね、まさに81、2年から一方的に通貨供給量を増やし続けて、あれから悪党が来たんですよ。それまでは、あれ悪党はなかなか来れなかった。実需中心のね、相場変動だった。そういうふうに考えていいと思います。
結局は悪党の人たちは新しい商品を作る能力はないってことですよね。
ない。通貨供給量を一定されたらそれできない。
だから、要は良心を持った人たちがサービスとか製品を作らないと経済も良くならないってい
その
うこ
通
と
り
ね。
藤原先生は宇宙人はいるんですよね。
だっ
あ て、
の、
あれ、 これね。 国防総省が UFO は物理現象だってはっきり言ったじゃないですか。
で、だからそれは否定しないということですね。そうすると、もうちょっと上の方から考えてね、いろんな情報があるからさ、ある時点で地球は私たちの最善の利益を考えない存在たちによって所有、支配されてきたと。長い年月、多分何億年もこうかかってるかもしれないですね。繰り返し戦争が起こってると。で、多くの所有者が地球を支配してきて、最終的に善意を持って地球にやってきた多くの存在たちもその努力を諦めてしまった。なぜなら、悪を望む者たちの方が得するものがはるかに大きく、また悪の方が簡単だったから、そして彼らは善をなすことをより困難にする仕組みが作り上げて今地球がそうずっと回ってきてると。人間の中にある様々なメカニズムが良い人間であることを非常に難しくしていると。良い人間にしたいんだけど、できないと。
今遊んでるとこあり
そ
ま
れ
す
は
ね。
それことが、なぜ善良な人に悪いことが起こるのかという理由の一端でもあると。それは偶然でもありません。でもね、これがやっと晴れたというのが私の先生と一緒で見方なんですよ。この一番上でそのルールがやっと消えたと。これから正しいルールで運営するぞというので、どんどんどんどんやってきてると。
まあそれをね、まあいろんな予言で言うならば、二度目の天の岩戸開き、二度目の大洪水で、一度目が物質世界の大洪水改め、二度目が心の世界の大洪水改め。で、ここで物質界も精神界も両方きれいになると、こういうふうなことで言いがちって意味じゃないですかね。
で、まあ現状はまだ途中だからいいですか、
ええ。ええ、まあ、もちろんもですね、苦労していると多いですよ。はい。
で、自由主義だと
はい。
いうわけですよね。自由に商
まあ、
売。
その自由もね、
ね、いや、まあいいや。
神の下での自由はいいんだけど、
いや、現実問題。そうすると、イーロン・マスクだとか、まあそういう IT 長者たちは、いや、俺たちは一生懸命寝ないで働いて、こんなすごい発明をして、世界中こうね、まあ、支配する体制を今作ってるわけです。で、その周りにいるお金持ちたちも、いや、自由だと。自由なんだと。よく考えてみたら、こ
国の中では独占禁止法があってさ、こう、そんな自由ばっかさせちゃ困るぞって。でも世界に出たら、いや、そんな法律あるのって。それが今の現実なわけですね。親分、大きな親分集団がいくつかあって、俺たちが決めたルールはみんなやれと。今、それが今崩れていくというところが今、
いい
現
と思い
実ですね。
ます。で、もっと言うならばですね、まあもうあんまり彼らが持ってくるめぼしいものないのよね。インターネット少し早くなったら、所詮インターネットあるわけでしょ。で、なんかね、アルツハイマーの薬はあれ嘘だったっつったよな。衝撃ですよね。アルツハイマー嘘ついてたと。だから新薬に対する期待もさ、いやー、これ一つ飲んだら全ての悩みがいけるみたいなのないことなんとなくみんな分かってきましたよね。だからね、おっしゃった世界の大親分たちいろいろやってんだけど、人々に対してアピール力が極端に下がってきましたよね。そしたらやっぱり見放されるという夢でしょうね。彼らもやっぱり、そう、やっぱり時が来て、そろそろ退場の時を迎えたなと思いますよ。いいものないものね。
一つ心配なのはね、日本人の特性なんですよ。日本人の特性、非常に善良なんだけど、騙されやすい。
日本人だけでもない
い
な。
や、
それ
日
は
本人
違
は騙されやすい。
う。相場でもなか
え、
ろう
そう
な。
そうそう。で、例えばちょっとこの前、みんな NHK を見るなっちゅうけども、まあ、アンパンというのを私は、
朝の点滴
見
ね。
てるわけですよ。そうすると見てるとね、赤紙が来たと。おめでとうございますってさ、周りがおめでとうございますって言うわけですよ。でも、出征するときは行ってこいってね、子供たちはこう、なんだ、こう、兵隊さんになるんだとか、学校に行くと、ね、国のためにあなたたちは、どうのこうのってやってるわけですよ。いやー、すげえなと。
まあ、あれは世界中、まあ、ありまして、で、日本人も、あの時騙された人たちが、今また騙されたのかっ
今
てい
で
う
も
ね。
騙される。
あれ、あんま変わんないんじゃないかな。
そうそう。今度はですよね。
ね。
今度何騙されてるかちょっと言うよ、金儲け。ね
ニーサとかね、
え。ねえ、そうそうそ
コロナワクチン
う。
とかね、
コロナワク
そ
チ
ろっ
ン
てき
で、
たでしょ。
そうそうそう。みんな決めるとさ、何の疑いもなく打ってと、5回も6回も7回も打ってるのは日本人だけなんですよ。こ
まあ、
れ
やっ
が
ぱあ
一
れなんだ
番、
ろうね。その、お上に対する依存心みたいなものは、やっぱり日本語の世界だと、情報限られてますから、どうしてもやっぱり強くなりがちですな。
それが日本人の一番のウィルファイト。
大体世界でさ、自分の国の政府信用してる人の方がはるかに少ないよね。中国だってはっきり絶対信用しないよね。共産党のことさ。言わないだけ、言うとね、捕まるから、言わないだけで。そういう意味で日本人って、なんか、面白いですよね。真面目に信用してると結構多くて、あ、これなんか、おっしゃったら治らないね。治らない。あの戦争経験して、今回もコロナやって、あんまり治ってるように見えませんから。まあ、騙されたら今回黙って、またしばらく騙される。でもまあ、騙された時の影響がもう大きくなきゃね。まあ、可愛いんだけどさ。
で、まあ、最後はね、日本人はね、システムさえ、道理に合ったシステムさえ作ってくれば、ものすごくよく働く素晴らしい民族だと思いますよ。
実はそれはね、よく言うんです。良き制度を作りなさいっていくんです。良き制度を作れば、民は豊かに暮らしていける。良き制度が大事だったんですね。だからまあ資本主義も一つの制度なんですよ。身分制度その制度で。で、今ですね、この制度が崩壊するわけですよ。制度が崩壊すると、すべて自分で考えなきゃいけないわけね。で、次の制度が生まれればちょっと時間かかりますよね。おたまっぱが立ったって、それやっぱり十分時間かかりますから、全体変わるのにね。今だから日本人にとってみると、非常に辛い時期ですよ。制度と制度の変わり目だからね。やっぱそれはね、ちょっと安穏としてると、やっぱり、ひどい目に遭いやすい。それは間違いない。
先ほどサイエンスの定義が変わったっていうところすごく興味があるんですけれども、今までは仮説を立てて測定して再現性があってもメカニズムが立証されなければサイエンスとして認められなかったじゃないですか。それがそのメカニズムのところはもうどうでもいいとなると、再現性があればいいってことになると、例えば理論物理学とか神の存在とかっていうのも再現性があれば、それは確かなものだというふうに理解できるという解釈でいいんでしょうか。
いいと思います。あれ読んでるとですね、理論的な部分については常に議論をしなさいと。透明に、ね、その理論がいいという人もそうでない人も、反対する人も、いつも議論をしてなさい。そう書いてあるんです。議論をし続けることは大事と書いてあるから、神がいるって言って悪いことないかな。再現性があれば。だからそれは、 だからその議論をたくさん、なんていうか、透明に議論を続けながら、その何が正しいかを考えし、しかし現実は現実なんだから、認めましょう。こういうやり方ですよね。それを一部の学者とか学会とか会社に全部政府に任せることをしないっていうことですね。だから言ってみればね、理論として一般に言う前に学者たちいろいろ議論してるじゃないですか。この段階ではもう認めちゃうってことですよ。変わったって。で、だから入れ替わったっていいわけですよ。これ実は間違いのもでしたって言って。常に懐疑的にね、見ていいって書いてありますから。だからその最後の結論だけど、これは利権化するからね、これダメだと。そういうことですよ。
じゃあ、これから大きくいろんな方向が変わってきます
す
ね。
ごいんですよ。だからね、この微生物構想でも CS60 でも自然栽培でもですね。その嘘偽りなく再現されたものを認めましょうとか始まりますから。で、なぜそうなのかということは、けんけんがくがく、どんどん議論してください。こういう話ですから。
先生が手を入れたら冷たいっていうものは確かだっていうところで、僕はすごいピンときたのが、ブラウンガスの爆縮のところなんですね。あれだって水素と酸素の比率が水の比率と同じだったら絶対爆発を起こさなくて、爆縮っていう形でになるっていうのがあっ
役
て、
立ってしまう。
ああいうのがあるとなると、本当ものすごいエネルギー持ってるはずなんですよね。で
そうなん。
も、それが負のエネルギーに変わるっていうところはものすごい昔から不思議でしょうがなかったんですけども。
ある触媒ですよ。ある触媒の力で逆に行くことがあるんですよ。エクトレビ小さく。
そういうのがなんか宇宙エネルギーと関係あるのかなっ
そうそう。
てい
だから宇
う。
宙エネルギーのエントロピーを縮小する力なんですよね。すごいですよね。
ねえ、なんかその辺がうまく今喋ってて、なんでそうなるかと全然説明できないんですけど。
それはだから誰もまだね、証明はできてないんですよ。
なんかその辺がそのうち分かってくる世が来るのかなっていうのは。
だからそういうことですよね。けんけんがくがく議論してくださいってなってますよね。体系的に議論してくださいと。いいんじゃないですか、それで。結論は結論、効果は効果としてあって、まずそれか、ね、なのかについては、けんけんがくがくの議論をどうぞということですね。
じゃあまあどんな仮説でも立てて構わないってことですよね。
そう。それをとにかく、邪魔するなっていうことです。
シャオミーみたいな会社が中国にありますけど、ちょっとまあ記事とか読んでたら、今スマホを作るのに、もう全部全自動化して人の手を介さないで、1台スマホを組み立てるのに3秒で1台組み立てられます。今度自動車、電気自動車手を出す。ということで、電気自動車も30秒に1台作れます。で、全部全自動化されて、まあ、中国は今そっちにどうもだいぶ力をこう入れてるんですけど、それ、私聞いててですね、結局そうやって人の手を介さないで、まあ、徹底的に効率化されて、ものを作るんですけど、そこで働いてた人たちはいなくなるわけで、そこで、まあ、要は稼いで、そのものを買おう人たちがいなくなるわけですよね。で、サービスも全部 AI とかで全自動化したら、それで稼いでた人たちがいなくなって、仕事がなくなります。じゃあ、その全自動化されて作られたものって、誰が消費するんですかっていう、なんか、星新一のショートショートに出てきそうな、そんな世界をちょっと想像して、たんですよね。と結局その思想とか哲学っていうのが大事で、まあ、これは何のために作ってるのか、何のために必要なのかっていう、そこの思想哲学がないと、まあ、その資本主義のこう、なんていうんですかね、こう、徹底的に効率化して、安く作るのがいいんだっていうことでやってると、本末転倒になっていっちゃうっていうふうにずっと思ってて、で、先ほどの先生のお話は、やっぱりその一神教だとそういうのは、やっぱ厳しい、そういう思想哲学で何のために、我々は何で生きてるのかっていうところの根本のところを考えなきゃいけないのかなって、それはやっぱりその、やっぱり日本から出てくるっていうことなんですかね。ちょっとまあ先生のお話を聞いてて、そういうふうにちょっと感じたんですけれども、
世界のビジネスはですね、例えばね、株価をとにかく 高く上げようみたいなルールでやったんでしょ。そうするとね、自分でね、競争の範囲を狭めちゃうんですよ。例えば、携帯電話やってる。と、これで一番になるためにはどうしたらいいかって、人全部排除したらいじめやすくできますな。そして突っ走るわけですよね。でもね、それやるためにこの金を使って投資すること、いいことか悪いことについて、その日本人ってね、会社の中で分かってます。必ず議論があるでしょ。ああいうのをさ、金の力で押し切っちゃうのは大体世界なんですよ。中国もアメリカも。それで結局やりすぎるわけですよな。だからね、やっぱりその、まあ、一つの価値観だけで組織の運営、特に投資をね、一方向に暴走させると、終わっちゃいますよね。例えば、だからその携帯電話だって車だって、そんなふうになるとですね、安値競争しかないわけですよ。A 社でできたら B 社でできますからね。だからもう安値競争だから、共倒れしていくわけですよね。で、彼ら言ってるのは共倒れして、今度別の儲かることをやろうと。焼き畑農耕みたいになっていくわけですよ。ずっとその繰り返しじゃないですか。中国だけじゃないですよ。アメリカとヨーロッパも結構そうですから。それがだから言ってみると、一神教のもとでやってんだろう。要するにこう、一神教、別にそんなことをやれと言ってるわけないと思いますね。愛も解いて、慈悲も解いてますから。しかし、日々、今日どうしようって時に、助けてくれる神いないんだよね。と、夜寝て、ああ、俺、勝たなきゃいけないと思う、朝起きんだろう。勝たなきゃいけないと思うと、神から、ね、天国に引っ張り上げても効かないと思うと、目覚めると、もっと頑張ろうってなるんでしょ。これ目先変えてですね、やるってことは遠回りだと思うんでしょ。だからそれは証明されたものならともかく、そうでなかったら突っ走ろうという、安易な結論になってきますよね。そういう時なんかね、例えば、お天道様何言ってるかなとかね。お天道様のもとでちょっとこういうことはさ、えげつないわけやめようかと。ブレーキかんないわけですよね。だからそのあたりはやっぱりね、唯一神だけを拝んでると、そういうことになるわけね。唯一神も拝んでて悪いことはないんだけども、もう少しいろいろね、感じてもらわないと、屁理屈とお金の暴走、暴力の暴走が止まらないのが今の状況だと私は思ってますね。本当だからなんていうかな。私ね、この20年、30年、非常に激しくなった気がしますね。そういう一方向に突っ走ることが。ソ連崩壊後ですよね。で、何かね、向こうに対して何してもね、こう、トゲトゲしい人が増えたよね。トゲトゲしいんだよね。なんでお前そんなさ、トゲトゲしいんだろうと。一つ一つの会話でさ、まあ、マウント取るとしたりさ、何やってんのかな。で、全然その会社うまくいかない。業界もさ、ひっくり返りがよくあってね。どうしたもんかなと思ってたんですけどね。やっぱ彼らも必死なんだろうな。ここで負けられないというね。あれはだから日本以外の国ほとんど終わっちゃってますよね。日本はなんかもうね、バブル昭和に弾けちゃったからさ、ゲームから 脱落しちゃったから、あんまりそういうところ平気でなくてね、まあ、ホリマン見たりやったりいるけど、まあ、ごく少数派でしょう。まあ、ちょっと世界はこれから改心すな、あれは進みませんな、と思ってます。
民主主義っていうか、それが崩壊してるっていう話、まあ私もそう思うんですけど、そっから先って何が、どんな社会が制度として正しいかって、あ、ごめんなさい、まだあります。2点目は、関税障壁の、トランプのやつで、まあ私もなんか、物を製造する、量を作ることは正しいのかって全然そう思ってないんですけど、その関税のあるべき姿ってどこにあるんですかっていうところ、
いい質問ですね。
三つ目がですね、エネルギーの話はちょっと半年ぐらいずっと悩んでるんですけど、なんか非自然的な火力にしても、原子力にしても、核融合にしても、核分裂にしても、非自然的なもので作ってて、そこにエネルギーを生み出すためにコストがかかりすぎていて、それが正しいのかっていうところ。で、これがまあ、あともう一つ問題は、ハルストっていうかまあ、一部のお金持ってる企業しかそんなエネルギー供給することができないんで、ちょっと格差の温床になるっていうところで、どういうエネルギーを創出する術があるのかっていうところ、そこら辺はどうあるべきなのかっていうところをちょっと伺いたいです。
はい。まずですね、民主主義ですけども、二つ全然違う言葉なんです。デモクラシーって言葉と、リパブリックっていう言葉と、二つあるんです。これ違うんです。トランプのやってるのは、デモクラシーは間違いだから、リパブリックにしようってことなんです。デモクラシーっていう名の、インチキが長く続いたと。ね、多数決で決めるなんてあれ、実際はインチキの塊だったと。メディアを使って、金を使ってね。要するに、既得権益がデモクラシーという名前を使って、世の中に専制政治を引いてたんだと。 だからこれはいかんのだと。正しいです。一方、リパブリックというのはですね、そもそも政治をやる前に人々が一つの方向に向かっている、そういう世の中のことをリパブリックって言うんですよね。だからその多数決で政治をどうするというのは、それは政治の具体的な法案の審議とか採決はそれやるんですけども、そもそも国の大きな方針を多数決で決めないのがリパブリックなんですよ。政治家に全部任しちゃって、右か左か国策の一番の分かれ道を、その政治家の、その国会の審議と採決に任せないのがリパブリックなんですよ。世論を盛り上げて、国民運動で方針決めるのがリパブリックなんです。だから民主主義じゃない、リパブリック。だから民主主義は崩壊するリパブリックものだったんです。こういう理論的立て付けなんです。要するに、ね、政治の場で国策決めると、いつも必ず、違憲勢力が出てきて歪めるから、これはいかんと、いうことなんですよね。二つ目、関税ですけどもね、昔ですね、それこそ、日本の戦国時代ですね、関所がたくさんあったんですね、あちこちね。で、これは流通の邪魔になりますから、関所は撤廃しようって話になった。でもその関所を撤廃して何が起きたかっていうと、日本中、まあ、言ってみれば、信長秀吉の統一政権に組み込まれた話ですね。だから関税なくすっていうのは、誰かが一元支配してる時なんですよ。そうでない場合は、それぞれのところが稼ぐためにみんな関税取るの。本当に。だからね、これ歴史の必然っていうか、そこで住む人たちの、ね、生きるためには、これで関税取らないと生きていけないからね。だから昔はそれこそですね、ヨーロッパからアジアまで船来るといいですね、大昔はですね、全部こうアフリカからアジア、中東アジア、こう、港を少しずつこう寄っていくわけです。そろそろ手数料取られるわけです。で、馬鹿らしいっつんで、遠洋航海でね、それこそポルトガルを出ていきなりこう南アフリカ先端まで行って、で、このインドまでいきなり来ちゃうとね、遠洋航海すると全部土地の手数料いなくなるでしょ。こうやって世界変わっていくわけですよ。だから関税になるってことはですね、もう世界統一経済はやらないってことですね。うちの国に出入りするには金払ってよと。間違いなく分権化された時代に戻ってきたってことですね。それからエネルギーですけども、とてもいいことなので、トランプとかね、またね、原子力やるって言ってるんですよね。まあ、誰から言ってるからまあ、やるっていいんですけども。で、しかもこう言ってますよ。原子力はほんのわずかでも体に悪いって嘘で言ってますけども、いや、嘘でもないと思うんだけど。ね、実はね、原子力がアメリカでもね、前からね、大きなね、ポイントで、なんでそこまで共鳴するかっていうとですね、結局アメリカすごい広いでしょ。で、特にですね、これから北極海に行くでしょ。そういうところに火力発電所も、ね、作れないんですよ。そうするとね、小型の原子力発電所も置いとかないと、まあ、金ないんですよ。要するにもうアメリカのど田舎もそうだし、その北極海もそうだけど、エネルギーが全然ないから、全然開発もできないし、資源も掘れないで、人も住めないで、こういう状況続いてるわけね。グリーンランドもそうでしょ。だからそういうところで、火力発電所も何もできない、水力もないから、小型の原発でも燃えていかないと、開発できないし、そういう意味があるんですよ。米国もそうだそうです。まあ、ご都合主義ですよね。まあ、だから、それやるだけやってみて、大地震で起これば話しっかり変わりますから、原子力については、まあ、ちょっとやるだけやってみるってことじゃないですか。まあ、ところだから原子力しかなかなかなかったと。その壁地のね、エネルギーはそういう意味だと思いますよ。
今のリパブリックって、日本的に言うと村の寄り合いのことなのかなと、思いまし
日
た。
本語では共和制って訳しますけども、
あ、
寄り合いをもとに、
うん。
その方向、寄り合いによる集団みたいな。
ええ、だからよく神社で集まって、今年の田植えはどうすっぺっていう、あれですよね。
そう、
だ
それがだ
から、
から、そうです。
で、時間が今は締め切りっていうのが早くなってるから、ゆっくり決めらんないから、権力持った人が意思決定して、ことをどんどん進めていく。それがなんか、和というものを崩していったのかなっていうふうに、今、思いました。
まあ、それは間違いないですね。
で、質問なんですけれども、日本のアニメって、確かに素晴らしい世界観を持っていて、例えば、アンパンマン、を見てますと、
バイキンマンは毎週どっかに飛ばされるんですけど、次の週には必ず戻ってくるんですよね。あの世界観って果たして、完全懲悪をやってきた人たちって理解できるのかなと。その、なんて言うんでしょう、こう、許しというか、ゆとりというのか、落語というのか、そういう世界観って果たして彼らは理解できるんだろうか。で、日本の中に一人二人の外国人が入ってれば、そういう世界観って理解できるかもしれないですけど、多勢に無勢で、そういうしつけって果たして日本ができるのかなって、その辺先生どうお考えになりますか？
日本の神道で言えばね、要するにお祓いをして一旦全部いなくなるけども、またなんか歪みがあったらまた出てきますから、またお祓いをすると。だから毎週毎週お祓いをして、その人いなくなるからまた戻ってくる。日本のだから神道では理論的に全然難しくないですね。
うん、
で、しかし彼らも、やっぱりその、変なやついつも変じゃないですか。会議でいつもさ、変なことやるとずっと変でしょ。それだから首するわけはいかないしっていうことで、近所にもいますよね、変な人ってね。だから、なんか実感湧くんじゃないですか。
うん。
ね、その勇ましくですね、なんか、銀の鉄板を持ったりとか全部やっつけちゃうと、うん、その方が珍しいですよね。だから、なんていうか、まあ、そういう人の、まあ、本当の現実、
うん、
いかにうまくやっていくかだと、いうところは実践的な意味では、かなり世界はよく分かってると思いますよね。
うん。
むやみやたに。でね、あとやっぱりその、今、例えば、宗教の共存が言われますよね。イスラムと、キリスト仲悪いとかね、ユダヤ仲悪いとか。でも、世界のほとんどの国は全部共存してるんですよね。ほとんどの国は、すべての宗教の人たちが平和共存してますから、まあ、言ってみると、気に入らないと思っても、いなくなることはないんだと。実感としてはあると思うんですね。まあ、だからなんか、私はやっぱり、日本がずっと培ってる価値観が、やっぱり、多くの人、世界になんか一つの福音を与え始めていて、これを彼らの宗教指導者たちに認めるかどうかっていうことかなと思ってますけどね。はい。
建築業界の端っこで日々仕事をしていて、はい、いろんなことを感じますが、
はい、
先生が、まあ日本人はなかなかいけるかもっていうお話と、全く反対の印象を持ってまして、
はい、
霞が関から自治体まで、スカスカなんですよね。
さあ、上はね。はい。
はい。それと、例えば経済のシステムで、まあ、建築の材料。日本だけなんですよね。この、設計状態があって、ゼネコン価格があって、問屋、一時問屋、二次問屋、で、その、もう中抜きがものすごくて、300円のものが、まあ、1000円になってて、それを、1割か2割引いてもらって800円で買った万歳って言ってるようなことなんですね。
はいはい、
で、これは欧米でも中国でもこれはないんですよ。
わかります。はい。
原価ワンプライスなんですね。で、これは物についての金額もそうですけど、人件費も同じで、その本当に技術があって、まあ命をかけて現場で働く人は、まあ、10万のうちの1万5千とか2万円で、あと、紙を通すだけ。現場で偉そうにするだけ。営業するだけの人が、
はい、
あのスーツ着て偉そうにしてた高級取るわけですね。
はい、
で、これって、世界にあまりないんですけど、日本人は知らないから、これがスタンダードだと思ってる。で、ここが、いつまでもこれでいいとは思えないんですよ。
うん、
で、例えば、江戸時代だと、問屋は機能してたんですね。
うん、
つまり、こう、自分で全国歩いて、ここでこういうものが求められてると。じゃあ、地元に帰って、あの職人にこれを作らせようとかっていう、プロデューサーとして。だから、需要と供給を結びつけて、その地元の、まあ、漆でも何でも、職人さんたちが食べられるように、プロデュースしてた。この時の問屋はありなんですけど、今の問屋はそういうことやってませんから。
いや、簡単ですよ。金が出なくなったら建築業界仕事止まりますから、みんな崩壊しちゃいますよ。
ということは、外需が、売れなくなりますよね。電気製品も車も。
はい、
で、今まで内需は建築業界だったんですけど、その建築業界もおかしいですよね。
それだって銀行も金から、 出なくなったら全部困りますから。
外需も内需もダメになった時に。
いいじゃないですか。
あ、いいですか。
だって今までのさ、とんでもないやり方で稼いだ連中は消えるんですから、はい、リパブリックの日本を復興しますよ。
あ、そうなんですね。
今ね、
はい、
既得権益はデモクラシーを盾にとって、
はい、
ね、その、
多数決
で。賄賂渡して、うん、ね、籠絡して、
はい、
多数決で利権の構造を作ってるんです。
はい、
ところがそれが否定されていくんだから、うん、一旦ぶっ壊れますよね。と今のコンビみたいに騒ぎ出すわけですよ。とんでもないぞって。うん、と、ボトムアップで作り直しますから、これでいいんですよ。
なるほど。
はい。
はい、じゃあ、破壊と創造がほぼ同時に打ってきてくるってことですね。
建築だけじゃなくて、いろんな業界に昔はもっとすごかったですよ。中身の構造が。
あ、そうなんですか。
そこら中だって断交だらけでしょ。
うん、
特に勝負のところ
は。はい。
随分変わりましたよ。
そうなんですか。
ご飯随分変わりましたよ。だから今、その、本格的にやってるところの業界は少ないじゃないですか。一部まだ残ってはありますけども、うん、まあ、タクシーだったら、本当に住居層だったでしょ。
はい。
だから結構ね、あと、鉄道と航空会社も、まあ、一部まだ残ってますけども、現場は本当に住居層ですよね。
うん。
だからね、どんどんその壊れてったんですよ。
うん。
逆は言ってないんです。
でも、このリパブリックになるときに、日本にプロは残ってるでしょうか。
いますよ、
いますか？
だってそれは、器用な人たくさんいるもの。
うん。
で、自分でやるんですよ。
なるほど。
そこにいないから。
なるほど。
その人たちが、だって今農業なんかそうですよ。農業にいない
と。確かそうですね。
その、アイターンで、うん、あるいは自分で農業始めた人たちが、もう円熟の域に達してますよ、うん。
なるほど。それで円熟ですね。
全然大丈夫です。これだけ勢いの人たくさんいます。
ちょっと安心しました。ありがとうございました。
はい、
お疲れ様でございました。この穏やかな雰囲気こそ、縦分け後の世界だと私は思います。変な喧騒ないですよね。まあ、皆さん生活も仕事もね、決して楽ではない。そういう方たくさんいると思います。遊んで暮らせるほど楽じゃないですからね、今ね。でも、何か安心感が腹の中に、皆さん終わりじゃないですかね。なんとかなるという。なってきたという。なんとかしようという。なんかですね、人ってそのやっぱりこの予知能力みたいなのありましてですね。まあいろいろね、やることもあるんだけども、まあなんとかなんじゃないかなという、そういう感覚は多分ここにいらっしゃる方はお持ちじゃないかなと思います。で、縦分けというのがね、よく言葉、大元の言葉で出てきますが、出口直のお筆先にはですね、要するに、人民3部になるぞよって書いてあるんですね。3% なんです。だから物の分かった人は100人中3人なんですよ。大体それぐらいの感覚だと皆さん思いませんか？そこまでいない組織もあるかもしれませんね。もうどこによっては1000人に1人かもしれませんが、まあ大体100人中3人ぐらいは、まあ大体分かってるというかぐらいじゃないか、もうそこまで来てるような感じがするんですね。ですから、これがいきなりですね、全員がなんか理解してうんぬんってなかなかいかなくて、その、三人は元気で、まあずっと前行きます。あとはですね、まあおっかなびっくりって言いますかね。後ろの方はまあ止まっちゃう。あとはゆっかなびっくりっていう形で、こう、後ろもついてきますので、前の人たちがなんか、どんどん、まさに今日申し上げたように、円熟味を増していきますとですね、後ろはますます住みやすくなってまいります。本当にこの平成30年考えましてもね、まあ昭和の頃は、表の経済が円熟の極限でございましたからね。日本の銀行だってトリプル A 続出で、日本の製造業もトリプル A 続出で、まあこれ以上の繁栄があるかなってくらいすごかったでございますよね。それがまあどんどんずっこけていきましたが、今となってはですね、まあ職人さんみたいな方も結構いらっしゃいます。新しく農業やった方もね、それからいろんなサービス業の方もいらっしゃいます。まああんまり大きな心配いらないですよ。この間ある会合でね、小学生のね、小学校あれ何年生だあの子。5年生か。え？
年生と
6。そうそう、5年生と6年生の子がね、あるパーティーでこう司会とかなさんだね。そらね、下手な大人よりよっぽど上手だよ。そのうちのお一人 YouTube ご自身でやってますからね。もうね、でね、ご質問がすごいんだよ。藤原さん、藤原先生、どうやったら金持ちになりますかと、小学校6年生に聞かれるんだよね。え、いや、それはオーバーって言ってさ、本当にね、参りましたよ。この私もですね、いや、小学校5年生、6年生の質問、率直な質問ほど答えない難しいものはない。で、そこにいたパーティー20人ぐらいだかな。 みんなね、いやもうこれ日本は全然心配ない、子供たち見ろと。なんとすごいことかと。で、大人がどういう事情でこういう態度を取ってるか、みんな分かってんのね。親がなんでこうだ、学校の先生こうだ、みんな分かってんですよ。で、これ言わない方がいいとか言ってて。いやいや、まあ、知らぬ大人ばかりなりですよ。子供は本当によく分かってる。なんて言いますかね、ああいうの見てますとね、情報化時代の凄さ感じますね。大体ね、そういうのはね、YouTube で皆さん勉強するんですって。YouTube で勉強するんです。だから YouTube でいろんなこの大人のニュアンスまで勉強するんだよな。恐るべき恐るべきだからね、もう皆さんね、気がついたらね、ものすごい人たちが後ろから追っかけてきますよ。ええ、100人中3人どころじゃないわ。あれ、100人中10人か20人ぐらいおると思うよ、すごいのは。なんかそんな感覚がする。要するに、まあ今子供たちもですね、まあ抑圧されていますでしょう。しかし、腐ってはいないな。抑圧の中でしっかり見て、で、下手に弾が当たらないように上手にかわしながらね、生きてますよ。で、あと10年もしたら本当に表舞台がどんどん出てきます。今ですから、こう上がね、変な重しに乗っけてるから皆さん動けないだけで、この重しが外れたら下から一気に、変わってくるんじゃないですか。だから大人もですね、うかうかしてるとですね、ねえ、いい時代が来たと思ったら、いや、あんたの時代終わったよっていきなり言われますからね。いや、だからよほどね、こう気をつけていかないといけない。まあ、とにかくね、その小学生の凄さにね、本当に私は息を湧きました。で、5年生の方からのお父さんから、今度対談をお願いしたいと娘が言ってると。大抵の人の対談はね、上手になるんですかね。小学校5年生の方の対談ってですね、いやー、ドキドキだよな。何をどう答えたらいいかですよね。いやー、だから昔からね、子供、小さい子供が読む本を書く先生って一番難しいんだよな。児童書って一番難しいんですよ。まさに今言った話なんですよね。大人向けの本ならね、事実を書いてね、ああだこうだ言ってから大体済むんだけども、子供はですね、こういう子供になってほしいという思いを言いなきゃいけないんだ。思いをね。しかもそれをね、いきなりこうね、頭ごなしに言ったらね、あの人なんか、洗脳する気だわ、って言われちゃうぐらいだからさ、それを上手にやるわけだ、これは難しいんですよね。いや、なんか、小学校5年生の子と対談して、藤原さんがメロメロになる。これもいいかなと思ってさ、ねえ、やっぱさすがに小さい子供にはかなわないと。ねえ、私いい勉強になるんじゃないかなと思ってるわけでございますが、まあとにかくそんな感じでですね、日本はまあ大丈夫だね。本当によくわかってますね、あれね。で、いろんな意味で今転換期でございますから、まあ子供は子供で正直に大きなエネルギーを持って、どんどん恐れるもなく前に進めばいい。で、熟練された皆さんはね、各現場を立て直すのが仕事だよな。まあ家庭でも、それから職場でもね、いろいろね。で、まあ苦労が実になる時代でございますから、現実はね。だから苦労したから終わりじゃなくて、苦労が実になりますので、苦労を否定しないで、まあ苦労が生きてきますから、そこのところをやっぱり考えてね、自分のまあ立ち位置もね、このちょっとね、これ潰されると思ったらちょっと変えてみればいいし。で、その時に前の記憶とか前の、その実績は生きてきますから、決して人生無駄にはなりませんので、ね、やっぱその変わり時の時にどこに行くかっていうことを含めて、まあさっき言った知っていってみてあって、これしかないのね、知っていってみてあって、で、たまり場に入ってみて、こういうふうな繰り返していかないとですね、なかなかこうしっくりとね、自分の新しい居場所って見つからないんですね。例えばよくあるようにね、例えば商工会議所行ってね、起業の仕方を教えてくださいと言ってるけど、なかなかね、うまくいかないのね。ああいうのね、商工会だ、商工会議所から行ってもなかなかうまくいきませんでね、仲間を自分で探さないとダメですから、そのあたりが上からの開発の時代と、まあ、ボトムアップの時代の一番の違いですな。だからまあ、とにかくよくわかんなかったら知って行ってみてあって、あちこち行ってみて、で、縁に期待するということですな。縁は必ずどっかで降ってきますからね。まあ縁に期待して、で、縁ができたら少し通ってみてと。まあそれを繰り返せば必ずどっか見つかると思います。私に言わせれば今なんかね、平成の初めに比べたらよっぽど幸せです。平成の初めね、本当に銀行が 株が大暴落始めてね、銀行潰れ始めたあの時の凄まじさだったらね、めちゃくちゃでしたからね。当時日本人真面目で返せない借金返そうとするんですよ。何自殺したことかね。凄まじかったですから。銀行だって政府だってもうとにかくね、生き死にをかけてね、金と戦ってましたよ。あの凄まじい時代に比べたら今なんかね、みんなゲームみたい。あ、金、あ、返せない。終わり終わり。銀行もそう、貸した方も、あ、返せない。じゃあ、この書類出しておきますから、保証協会 OK だから。家はなくなるけど、それいいです。これ終わりでね。みんなそう。だから、いい時代だな。もうなんかね、変に命かける。ね、そういう古い時代に命かけるなんてね、そんな時代じゃないですよ。まあ、はっきり言って。だから、よっぽどいい時代でございます。だから、昔のようなね、その変な囚われはもういりませんから、もう、最近みんな諦め早い。本当に諦め早い。パッと諦めちゃうね。ええ。で、だからもう、とにかく、全部しまうものしまっちゃって、前進めみたいなことですから。ええ、逆に言うと、だからこそですね、新しい仲間を得ないと、どうにもならないっていうところも多いんだね。昔の縁が続いてからなんか始まるんだけど、もうそれ一回バーンと切っちゃったらですね、新しい縁探すしかないじゃないですか。それから昔のガソリンスタンドみたいにね、規制に守られて、その地域になくてはならないご商売がね、規制緩和でもなくなっちゃったりするわけですよ。そういうことってあるんですね、あれね、規制緩和するとね。あるはずのものがないってことあるんですよね。その昔は国鉄ってありまして、日本中駅があったんだけども、駅もなくなって、電車もなくなってとかね、ああいうこと繰り返して今日至っておりますから、新しいのをね、見つけないとね、どうもならないってことあるんですね。これで私もね、すごい手紙が来たんですよ。介護保険証来た。私の名前で。昔ね、母がね、生きてるからね、まあ、母の名前で介護保険証で、よく母なくしたんですよ。再発行の介護保険証来たら、今度ね、私の名前の介護保険証が来んだ。ショックだな、もうね。もうね、あの世界もいいね、もう時計外してさ、朝からね、こう、お迎えが来て。で、一日丸投げしたらいいんだろう。おじいちゃん、はいはいとか言って、丸投げしてらさ、ああいう生活も悪くないかもしれんの。本当にしみじみ思いましたよ。介護保険証ですよ。ねえ。まあ、なんか時代はどんどん進んでまいりますから。まあ、とにかく、悔いのない人生と申しますかね。元気の出る人生を送ることは大事でございまして。まあ、皆さん頑張っていきましょう。はい。ありがとうございました。お世話になりました。